おはようございます。
大家早上好。
今日のテーマの話はそのジョシュアの五章の、2節から12節までの、場所なんですけれども、ちょっとこの歴史の中でこの時の、気持ちをちょっと理解してもらうためにちょっと話があるんですけれども、この間私いつも軽トラック乗ってるんですけれども、エアコンが壊れてしまったんだよな。
今天我们读的圣经是约书亚记第五章的第二到十二节。那么但是这今天我们一起来读这段圣经的话，我们想一起回顾当时的这段历史情形，一起来理解当时那些人的心情。那么以前我前不久我开了，我有一个小轻卡车，那卡车的空调坏掉了。
そうです。私がエアコン壊れるっていうのはね、これが精神的な問題だっていうのは知らなかったんですよ。
那么当时我觉得我没有想到这个我的空调坏了，不知道是我自己的这个情绪或者是精神上的问题。
ね、赤信号、青信号になって前の人はなんか携帯といじっている。
那当我经过绿灯的时候，我发现前面有一个人经过，正在玩弄他的手机。
そして青信号なのに進まない。
他虽然前面是他的绿灯，但是这个人没有前进。
エアコン壊れてる。
他的空调坏掉了。
その暑さの中の怒りってすごいもんだなと思って。
我觉得在这个在这么热的，那我的空调坏了，他还不前进，哇，我感觉很痛苦。
今年の夏暑かったから切れた、怒ってしまったっていう人いますでしょうか？
那今年有没有今年太热了，哇，感觉很愤怒的人？
みんなエアコン強いんだよな。
大家都很那个没有空调也可以
哈。私の場合はね、暑くなってくるとね、イライラしてくるんですよ。
那对于我的话，如果天气变得很热的话，我的心情很难够平静下来。
そしてもう注意されたら素直になれないんだよ。なんか言い返したくなるんだよね。
当有人说我什么的话，我很快就回应他一些话语。
けれども今日の話想像してみてください。
那我们接下来一起思想今天这段圣经的话、ね、
日本だったら暑いしんどいっていうのは8月の中頃なんですけど、
那么日本一年当中最热的期间就是七八月份的时候。
今日の話では
今天这段话语
40年よ。
40年
40年間
40年的时间
砂漠の中、
他们在沙漠当中、
もう暑くて暑くて、
热的不能再热。
それだけではなくて、
不仅仅如此。
テント生活、
而且他们生活在帐篷里面。ね、
海行って遊んで砂が靴に入るのはなんか気持ち悪いなと私は思うんですけれども。
那么比如说去海边去玩水，然后再踩在沙子里，我觉得心情很不舒服。
早く家に帰って足洗って靴をね、砂を出して、けどそれ40年間。
那如果是换做我的话，那脚上踩了很多沙子，我很想很快就回到家里，赶紧清洗干净。但是他们走了四十年的时间。
そして今日の話はそのような雰囲気の中でこの人たちが生きているんですよ。
那么今天这段经文，他们就生活在这样的一个环境当中。
そしてそれだけではなくて、かなりその、ヒブルの人たちの中でね、落ち込んでる人多いんです。
那么不仅仅如此，在希伯来人当中，很多人已经意志消沉。
そしてどうして落ち込んでると言いますと、もう昨日の先週の話だったんですけれども。神の御国に入るつもりだったのにマイナスな心でエジプトのとこばっかり見てたから結局入れなくなっちゃったんだよね。
他们为什么一直消沉？因为他们在走向应许之路的道上，他们却一直回头去看埃及这块地方，所以他们一直没法让他们去意志壮起来。
そして今日の話はその事件の40年後。
那么今天发生的事件正好是在这个事情发生的40年之后。
神様が言ったのはあなたたちが私を信頼してくれなかったので、ですから今神の御国には案内しません。
神跟他们说，你们不相信我，所以你不跟从我，所以你们必不得进入应许之地。
神様が特別に用意してくれた国や案内しません。
我不会带你们进入所应许给你们的地方。
もし今の兵士たちが亡くなったら、 ニュースタートしますって。
如果这些兵士、士兵们、他们离开这个世界、那你们将会有一个新的开始。
結局私を信頼して、もう勇気を出して国に入れなかった軍隊なくなるまで砂漠でうろうろっていうようなものが あったんですね。
所以他们这些人在进入应许之地之前，在沙漠当中一直徘徊了这么多年的时间。
そしてエジプトのこと知らない若者が大人になってきたらその人たちと一緒に新しい国に入っていくっていうものが今日の話の中で決まってたんですね。
那么这里讲了，他们不知道埃及地什么样的一些年轻人，他们神带领他们进入了应许之地。
ですから若者イライラしてたと思うんだよね。
我想当时那些年轻人，他们也有犹豫的状况。
あと何人が死なないとダメなのって。
他说还有几个人要死掉呢。
是じいちゃん一人、二人、三人。
爷爷一个人。
あと四人だ。
还得等四个人死掉，我们才能走。
ね、おはようございます。
早上好。
ね、元気ですか？早く。
健康吗？你赶紧的，赶快。
早く。あ、一人倒れた。
倒掉了。
あ、立ち上がった。
あ、谁倒掉？
まあ、そのような。ものがあったんですね。
当时就有一个类似这样的一个情景发生。
だって神様決めてたんですよ。その人たちが亡くならなかったら、もう約束した恵みあふれた国に案内しないからって。
因为神说了，这些人不死去不离去的话，神不会带他们进入应许之地。
そしてやっと最後の人が亡くなったんだよね。
所以最后一个上了年纪的人离开这个世界之后。
その日はいつと思いますか？
大家认为是哪一天呢？
2日前です。金曜日。
也就是说两天之前的星期五。
ユダヤ教のカレンダーでは15th day of AV っていう国な日なんですけれども。
那么在犹太教里面是15天 of AV。
そしてまあ発音 to above っていうような日なんですけれども。
就这样一天。
そしてその日やっとじいちゃんたちが亡くなってくれた。
所以说这一天终于他们的长辈离开了这个世界。
やっとニュースタートができる。
那终于可以他们面对了新的开始。
ですからもうユダヤの人たちがね、ものすごい若い人たちがものすごい喜んでたんですよ。
我想当时犹太的这些年轻人，他们应该非常的兴奋。
ですからイエス様の時代でももうずっと続いてたんですけれども、その日になったら、独身の女性たちがブドウ畑ですかに行って踊る。
那么这个当时有一个习惯一直持续到耶稣的所在的时代，也就是说从那一天开始，年轻的女孩子他们会进入葡萄园跳舞庆祝。
そしてまだ結婚してない男性は、そこに寄って可愛い子がいるかどうか確認して。
那么没有结婚的单身的男士也会进入到那个一个地方去看有没有漂亮可爱的女孩子。
そして結婚相手を探し出したんです、ね。
来寻找自己结婚的另一半。
そして新しい結婚、新しいファミリー、新しいスタート、それが2日前の日なんですね。
那么他们在那里寻找新的婚姻、新的开始、新的生命。那么这一天就是在两天之前的周五。
ですからみんな何をやったと言いますと、まず悔い改めの時間、神様私たちの罪を許してくださいっていう。
那他们当年做了什么呢？他们首先做的是来到神面前认罪悔改。
そして次はやったーって。
然后接下来庆祝。
新しいスタート。
我们要开始新的开始。
これから新しいこと始める。
我们接下来要面对新的希望。
ですから皆さんもどうでしょうか。新しいスタート欲しいなと思う人は私以外いますでしょうか。
除了我之外，有没有期待新的开始的人？各位。
これが私たちの日なんですね。
那这是我们的一天。
新しいスタート、
这是我们的开始，新的开始。
そして歴史をずっと遡ってみますと、不思議にいろんなものが、 大体、この、日に新しい始まりがあるんですね。
那我们回顾历史，我们会发现很多新的事件的 发生的开始都是从这一天开始的。
けどこのジョシュアの五章の中では大事な、言葉があると思いますね。
但是在约书亚记第五章这段圣经里边有很重要的一段话。
そしてその時にもう3300年前なんですけれども、
那这件事情是发生在3300年前。
その日が来て、やっとじいちゃんたちが亡くなった時に、若者はこう不思議なことをしたんですね。
那么那一天，他们的最后一个长辈离开这个世界之后，年轻人做了一件非常奇妙的一件事。
もう読みましたけれども、割礼を受けたんです。
他们做了什么？他们做了，行了割礼。
そして今の時代の人たちは、何それ、なんかどういうものなのって思ってしまうんですけれども。
可能今天我们想割礼到底是做什么，有很多觉得不知道是具体是什么情况。
けれども割礼というのはものすごい大事な深い意味のある制約なんですね。
那么割礼在圣经里面是非常重要的有属灵含义的一个仪式。
そしてどうして神様はそうしてくださいって言ったと言いますと、どうしてそれが言ったと言いますと、これから私たちが新しいスタートで、ニュースタートで、もう制約しましょうという意味なんです。
那意思就是说，我们跟神立新的约，我们要开始新的开始。
割礼受けると血が出ます。
那么，
血 blood。
当人受割礼的时候，他会流血。
そして血の意味は命。
那血的含义就是生命。
ですからその意味は命かけ、私は神様あなたと親しい関係を持ちますという意味が入っているんですね。
意思就是说，我们用我们的生命跟神立新的约。
そしてその約束は私だけではなくて私の子供、またその子供の子供っていうような約束ですので、それを心で決めましたっていうような深い意味があるんですね。
所以他有一个深刻的含义，就是他不仅是和当时这自己他一个人，是他自己的后代子子孙孙永远立约的一个约。
そして私たちもちろん今の時代はそういうのは受ける必要がないんです。
那对于我们今天的这个时代，我们没有必要再行割礼。
どうしてかというとイエス・キリストを十字架につけられ、そして血を私たちのために死んでくださって血を流されたので、ですからその契約で私たちが神様と関係を持つことができるんですね。
为什么我们今天这个时代不必要再行割礼？那原因就是耶稣基督他钉死在十字架上，他在十字上流了血，为我们立了一个新的约，所以我们没有必要再重新行割礼。
けど もし私たちが今日から新しいスタートしたい、また神様と新しい関係を持ちたいと思うんだったら、大事な心の変化が必要だと思います。
但是，那我们今天，我们要想从开始新我们自己的新的开始，我们想重新跟神建立关系的话，我们有一个重要的事情要做。
私たちが本当に恵まれたような場所に案内してほしかったら、神様はどういう人なのかっていう考え方、イメージを新しくしないとダメじゃないかなと思います。
如果我们期待神要带领我们进入一个新的被祝福的境界的话，我们要先明白我们的神是什么样的一个神，要有一个重新的思考。
そしてこの時代も昔の3300年前もそうなんですけれども、その時代みんな結構多くの人を考えてたのはね、神様は怖い人やと思ってたんですよ。
那么当时在3300年前，很多人都认为啊，神就是这样的神嘛。
いきなり裁かれるんじゃないか。
他们就认为神是不是会突然惩罚他们？
厳しい。
神是一个严厉的神。
私たちが信仰なかったから40年間もこんなことになってしまって。
如果没有信心的话，神就会让我在40年漂泊在旷野。
誰かとその恐れが土台になっている関係を持っていると、その関係がうまくいかないんですね。
但是当我们跟一位与他建立一个害怕关系的话，我们不可能与他建立一个健康的关系。
ですからもう一度神様のイメージが変わっていかないと。
所以说我们要重新来认识我们神的形象。
もちろん神様は公平な方なんです。
当然我们的神是公义的。
もちろん罪っていうのは無視して なかったことに振りするってそういうような人じゃないって、もちろんそうなんですけれども、
まあ、虽然神不会对任何不我们犯过的罪视而不见。
けど私たちの神は愛であることなんですね。
但是在我们的神里面有爱。
そして私たちよく周りの世界を見て、もう暴力とか戦争とかいろいろ見るとなんか怖いな、神様もひょっとして厳しいんだろうってそういうイメージが出てくるんですね。
当我们放眼周围，我们看到周围有很多暴力，有很多战争，有时我们会想，神是不是很可怕的一位神呢？
けど本当に恵まれた場所、神様案内してもらって恵まれたところに行くんだったら、神様は良い方なんだっていう深い理解が必要なんです。
所以我们如果期待我们神要带领我们带领一个新的被祝福的境界的话，我们要从我们内心的深处认识到神是有爱的。
そして新約に入るんですけれども、ルカの15章でこの問題があんまりにもひどかったので、イエス様が天のお父様はこのようなお父さんですよっていうような、例え話を出してくれたんですね。ルカの15章の11節から32。
那么在新约的时代，我们看到路加福音第十五章，那个时代的人很多认为神是严厉的，因此耶稣基督就给他们讲了一段故事，来重新告诉他们神是什么样一个神。
ちょっと読んでくれますか？
我们读一下路加福音第十五章第。
はい、十五章ルカの十五章十一節から。またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父にお父さん。私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日もたたぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところへ行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた甲節を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え戒めを破ったことは一度もありません。 その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。
ちょっとこれ毎回読むとね感動するんですけれども、
每当我读到这段经文的时候都非常的感动。
もし私の息子が来てお父さんちょっと頼みあるんだけど、
比如说我自己的儿子来到我这里跟我说、父亲我有一事件、有一件事情求你、
パパまだ死んでないんだけどね早めにちょっとあの私の分ちょうだいって財産お願いします。
虽然爸爸妈妈你们还没有死、那你把我那份先给我吧、
私何ももらえる、
能给我多少钱呢、
あのそして1000万、おじゃあお願いします。
1000万吧、你给我吧。
多分ね息子がねそんなこと言ってきたらね、
如果我的儿子这样跟我说的话、
何をどんどん、
你说什么话？说什么呢？
私まだ死んでないのに、
我还没死呢。
私がもうどうでもいいと思ってんの？
你认为我无所谓了吗？
もう早く死んでほしいでしょ？
你希望我快死吗？
けどこのお父さんやらなかったんだよこれ。
但是这个父亲没有这么做。
これがもうずっと私とては謎やった。
所以这点我一直认为这是个谜。
どうしてコーンってしなかったんだろう。
为什么这个父亲没有教训，开始没有教训他儿子。
そしてあとは無責任。あんだけのたくさんのお金を若者にあげるなんて、もう無駄遣いされるのは決まってるじゃないか。
我觉得这样不负责任的，把这么多的钱给自己这样一个儿子，我是很不负责任的。
けど ある日何年か前にねやっとね謎が解けたんですよ。
那大概在几年前的一天，我突然明白了这句话的含义在里面。
息子がねプライドそのものだったんですよ。
那么这个儿子的他的自己的自尊就在那里。
私は一番うまくできると思う。
我觉得我自己能做好。
お父さん遅い。
父亲，你就给我吧。
私だったらね。
如果是我的话，
お金あったらね。
如果我有钱的话，
もう商売してね、大儲けするよ、私だったらって。
我做生意可以赚很多钱。
そしてそのプライドがあったから、
因为有这样的自尊，
お父さんと心から話し合いができないの。
因此他没有办法跟父亲心与心的交通。
一緒に笑ったり、ハグしたり、泣いたり、そういう親しいような関係がプライドはあるから、そういう関係は持てないわけなんです、ね。
因为你有这样的自尊和骄傲，你没有办法跟父亲放松在一起，互相拥抱，互相谈笑。
ですからそのお父さんものすごい知恵があって、この人は思いっきりこけないと。思いっきり倒れないと、もう心からハグして、心から祈って、そのような親しい関係が取れないな。
但这个父亲非常的有智慧，他认为这个儿子如果不经过一次彻底的跌倒的话，他不可能跟父亲有一个心与心的交通，也不可能跟他的父亲有一个这样一个。亲切的拥抱。
どうでしょうか。皆さんはどうでしょうか。かなり砕かれてしまってイエス様を信じるようになった人います。
有没有彻底なんか跌倒得很惨、然后回到耶稣面前信他的人？
まあ人によって違うんですけれども。
我们每个人不一样。ね、
倒産したから困ってしまった人もいるんじゃないかな。
有因为公司倒闭来到神面前的。
結局神様はねプライド大嫌いなんですよ。
但是我们的神非常不喜欢我们的自尊。
プライドが邪魔してくるとハートのコミュニケーションが取れないんです、ね。
如果我们的自尊过于强烈的话，我们没有办法跟神进行心与心的交通。
ですからもう月謝が高いけど財産全部渡して、そしてまあ全部なくなるけど、あのそのお金より大事なのはハートのコミュニケーションだからまあいいでしょうっていうことで。
所以这个父亲认为，虽然付出很大，拿出这么多钱给他的自己的儿子，但是如果能换来与儿子心与心的交通，他认为值得。
皆さんもどうでしょうか。どういう目で 天のお父さんは見ているのでしょうか。
那么各位，我们自己是怎么看我们天上的父亲呢？
ただ怖い怖いと思うんだったら，
如果只认为我们的父亲是一位可怕的神的话，
なかなか恵みの場所に案内されないんですね。
我们很难被神带到那个被祝福的地方。
本当にもう平安で幸せで、もう本当に神様が親しく私と一緒にいてくださってるっていうような関係が欲しかったら、プライドを手放さないといけないんです。
如果我们真的希望跟神建立一个平安的、被神祝福的、一个喜乐的一个关系的话，我们要放下我们在神面前的自尊。
この話の中ではね、このお父さんはね、ものすごい忍耐があったね。
所以我们看到这段经文的这位父亲，他非常有忍耐。
毎晩ね、玄関の前にもう立って、道に立って、帰ってくるの。
我想这个父亲每天的晚上都站在门前来守望着，等待这个儿子的归回。
毎日毎日，
每一天每一天。
忍耐すごい，
他的忍耐非常的。
そして今度やっと現れた時に，
那么终于有一天他的儿子出现了。
ね、帰ってきた時にね、もうきついこと言われるやろうなっていうようなこと、その息子を想像してたんですけれどもね。
但是那一天儿子出现那一天，儿子想，哇，我父亲会不会严厉的批评我？
けれども思ったようなエピソードにならなかったんですね。
但是剧情没有那么发展。
ね、想像してたのは帰ってきた時によく帰ってきたな。
所以说父亲跟他说，啊，你终于回来了。
何この服装？
你想你到底干什么了？
私の金がどうなったんだ？
你我钱你怎么给我败掉了？
ね、そしてもうきついことガーンって言われて。
まあ严厉的训斥他，各种各样的严厉的言语。这是真是拿你没有办法。
耳を掴んでじゃもう
揪住他的耳朵拽来拽。
那我该有。まあ、僕もおかゆ好きなんだけどね。
就罚你吃粥吧。但是萝卜先生喜欢吃粥。
そうじゃなかったんだよね。
但是事情并没有这么
做。もう来た時に、
儿子出现的时候，
お父さんもプライド捨てて、
父亲也放弃他的自尊。
もうね、ああ
、张开双手拥抱他，迎接他的儿子。
あ、ね、あの息子がね、あの許しを求めないといけない、お願いしないといけないから、一応ね、あのもう告白したんだけどね、こんなことやってもう許してくださいって、あの息子は言ったんですけどね。
那作为儿子要跟自己的父亲认罪，他向父亲做了很多认罪的告白。
けど神様の方は天のあのそのお父さんの方はね、あのもう流してるような感じで。
但是我们的父亲，这个的父亲却想的那么自然。
もう party、もう用意します。
说啊，我们要准备 party。
Kobe beef。
神牛。
Barbecue。
神牛烤肉。
もう今からやります。
接下来我们要准备。
もうそれだけではなくて。
不仅仅如此。
もう指輪はいどうぞ。
把我的戒指。
これは
给你。
これはね、ビザカードの代わりでめっちゃいいよ。
就是非常棒的一个非常好的一个高档的戒指。
またお金信頼してあげるのって。
还要给他钱吗？
けれどもイエス様言ってるのは、天のお父様っていうのはこういうとこがあるのよって。
所以耶稣告诉我们说的，我们天上的父亲就是这样一位神。
天のお父様は私たち人間見るときに、普通のお父さんまた普通の人間と角度が全然違うんですよ。
我们的天上的父亲看我们的时候，和我们地上的父亲看我们的角度是很多地方是不一样的。
人間がね現れるとね、どうしてもね、過去のことを考えてしまう。
但是我们地上的父亲往往会想或说过去的事情。
あ、来た来た。
他终于来了。
よく教会に来るね、あの人は。
あ、你经常来教会、终于来教会呢哈。
ね、毎晩魚のように酒を飲んでんのにな、もう。
像鱼天天酗酒
啊，对。あ、おはようございます。
早上好啊。
あの人もな。
那个人呢？怎么怎么样？
偉そうに聖書が知ってる知ってるって言ったのに、
觉得自己很这个很不简很了不起的，说圣经知道这个知道那个。
ここだけの話だけどね、あの人はね、
我们只在这里说，就那个人哈。
そういうよう人間どうしてもね、人間を見るとね、過去を見るの。
所以说人，我们人的眼光的话，往往去注重看过去的事情。
今までやったいいこともあるんですけれども、今までやった悪いこともちゃんと人間が 頭の中に持ってるんですね。
那么我们人的头脑对过去发生好的事情有印象，但是对过去发生不好的事情也记录很清晰。
ですから夢与えられてね、お母さんお父さん私が留学するというと無理とか。
有说啊，做梦想说啊，我要去留学，父母说不行。
この前の成績だったら、
那你过去的成绩那么差、
あなただったらこれしかできないと思うよとか。
你的话只能干这个。
友達もみんな過去を見て決めてしまうって、それが人間のやり方なんですね。
所以说人的做法就是。大家朋友之间只是根据过去的情况来判断这个人是怎么样
的。今までやった良いこと、また良くなかったことを測って、じゃあ将来これできるんじゃないか、将来あれができるんじゃないかって、そうやって私たち人間はどうしても人を見てしまうんだよね。
我们往往用一种眼光去判断一个人，就是用他过去做的好的事情和不好的事情来衡量这个人将来能做什么，不能做什么。
けど神様の目つきが違うんです。
但是我们神的眼光是不一样的。
神様は私たちを見るときに全然違うようなことを考えているんです。
但神看我们的时候用完全不同的眼光来看我们。
神様は過去のことをもちろんご存知、現在のことをご存知、また私たち将来どうなるのかってそれも分かってるんですよ。
我们的神知道我们的过去，也知道我们的现在，但是我们的神也知道我们的将来。
ですから神様は私たちが地球に歩き回っているときに何を見ているっていうと、いずれこの人は天で私と一緒に楽しんでいるとそこまで見ているんです。
所以说我们的神怎么看我们呢？这个人在世上生活的时候，他将来要在世将来在这个天堂上与我进入乐园，一直看用天上的眼光来看我们。
ですからこの人はね何百回も同じような失敗するんだけれども、それがとうとう飽き飽きになって、もう私の精霊の力を借りて乗り越えたらこんな素晴らしい人になるんだって、そこまで見てるんですよ私たちを見るときに。
有的时候神看我们的时候，这个人他失败了无数次，但是神说我要借给你圣灵的力量，你将来能够做这么大的事情。
ですからもう全然違うんです。
所以说神的眼光与我们的眼光完全不一样。
そして私たちがそれを気づくと、あ、神様私の将来も分かっているから、ですから良いものがあるんだ、それを気づくとね、どんどん新しいことができるんです。
当我们意识到神要给我们预备新的事情，那么我们会在我们生命当中就也不会不断会有新的事情在我们生命当中发生。
また元の話に戻りますけれども、ジョシュアでは5章の9節では、もうイエス様、神様がね、その人たちの罪を許してくれたんです。
所以说我们看到约书亚，回到刚才约书亚这段圣经的时候，神赦免了他们过去所犯的过犯。
そして僕ここの英語がもう元の単語大好きなんだけどね、どのように許したっていうとね、ゴロゴロゴロゴロロールドアウェイっていう。
那么罗伯先生很喜欢这英文的一个 原始的一个词，说这个罪怎么离开他们呢？是滚滚的离开他们了。
自分の過去の罪も失敗も全部なんかゴロゴロゴロゴロゴロ行ってらっしゃいっていう感じで。
过去的罪过犯，就像不断的越滚越远离开我们而
去。気持ちいいだろうな。
这个心情非常的好。
今までやった失敗を全部ボールにしてゴロゴロゴロゴロってもういいからっていう。
那我们过去所有的失败就像就是一个 滚在一起一样， 离我们越来越远。
そして今の時代、私たちがイエス・キリストを信じて、私たちの代わりの罪の罰を受けてくれた信じると、もうロールアウェイなんですよ私たちの。
所以在今天这个时代，当我们相信耶稣基督钉死在十字架上为了我们的罪，我们相信我们的罪也像这个滚滚的一个滚子一样离我们越来越远。
そしてそうなると、私たちの、歩き方も買い物のやり方とか、物の選び方とか、友達の作り方とか、結婚相手とか、全部変わることができるんです。
当我们有这个新的意念的时候，我们的走步的步伐，我们买东西的方式，我们选择东西的方式，我们选择我们配偶的方式，所有的都会有一个新的不同。
もうここまで言ってもいいかどうか分からないけど、昨日東京から帰ってきて、まあ、とても東京は良かったんですけど、新幹線乗ってて、
那我不知道在这里 讲接下来事情是不是合适。我昨天刚刚从东京坐新幹線回来，坐得很舒服。
そして最後は大阪から普通の電車で三宮に向かってたんですけど、
那最后从 大阪坐普通电车回到三宫回到这边。
あのそしてあのすごいおばさんがいたんです。
当时遇到一个非常的不简单的一个老太太。
もうものすごい金持ちやと思う。
这老太太估计非常有钱。
もう私見てたんだけどね、何もかもブランド品、もうブランドブランドブランド。
这个老太太戴的全是名牌，浑身名牌。
すごい、もうブランド品がすごくて。
非常多的名牌。
そして。まあ分かんないけど70歳以上やったんじゃないかなと思うんですね。
不知道，估计看上去像70多岁的样子。
けど、それもうもう顔がね、もうシワ一つもないんですよ。
但是他脸上没有一个皱纹。
くーって、もうスキューってシワ一つもないんですよ。
没有一个皱纹，非常的紧皱。
もう相当金かけたなと思う。
估计这脸，他在脸上也花了不少的钱。
もうこうやってるからね。
特别啊，有弹性。
どうして？
为什么呢？
どうしてそこまでお金かけるの？
他为什么花那么多钱呢？
どうしてその無理にそこまでやるの？
为什么那么勉强在脸上花那么多钱呢？
自己価値低い。
他认为自己的价值很低。
天のパパが私を愛してくれ、天のお父さんは私を愛してくれていると理解してない。
他没有认识到我们天父是爱我们的。
ですから見て見て見てって。
他说看呐，我这样看。
このカバンがね。
看着我这个包。
フランスから来てな。
法国买的。
もう買おうと思ったら45万円すんのよ。
我买的话得花45万日元。
買えないやろ。
你买不了吧？买不起
吧。私が買えるの。
我可以买得了。
嗯，賢いでしょ。
是不是很聪明？
ね。私すごいでしょ。
我很厉害。
嗯，この時計見て。
看这表，
この時計がね、あのスイスから来たのよ。
这个表瑞士产的。
嗯，この時計がね、世界でね、25個しか作ってないんです。
世界上只有25只。
そして持ってないやろって。
没有吧？
私は持ってんのよ。
我有。
ね、私が上なのよ。
我比你强。
私が価値があんのよ。
我有价值。
けど天のお父様。
但是我们的天父。
天のお父さんは私を選んでくれている。
但是我们的天父选择了我们。
愛してくれている。
来爱我们。
そうするとね、お金の使い方も変わってくるんです。
所以说，这个时候我们认识到这一点的时候，我们使用钱的方式也会发生改变。
もう1980円の時計でもいいわって。
我们想，80年代的表就可以用了。
嗯嗯、別にね、あのまあいい大きな車あってもいいんだけど、最近はその大きい車いらないから、もう軽自動車でもいいわって。
就想，那我虽然喜欢大的汽车，但是不用大的车也好，买个小轻车也可以。
ですからやっとその恵まれた場所に行けるんですよ。
所以说这样我们就能越来越走进神祝福我们的这个地方。
愛されてるからプライド手放せる。
因为我们知道神爱我们，我们就能放下我们的自尊。
そしてどんどんどんどんいろんな今までできなかったことはできるようになってくる。
所以说我们以前很多不能做到的事情，接下来我们都能够越来越多的可以做得到。
そうすると人間関係も変わってくるんですよ。
同时我们的人际关系也会发生改变。
この程度の人じゃないと相手にしてあげないというのはもういらなくなる。そう。
那么以前我们选择朋友的时候，我们会有标准的。
もう学歴、経済状態関係なくいろんな人と付き合うことができるように。
以前我们会选择学历、选择的财富，但是我们这样信知道神与我们之间的关系，我们不会在乎这一切。
ですから神の御国、その特別な場所、神様は私の人生に与えたいあのもうハッピーファミリー、それを届きたかったら。土台が直さないとダメなんですよ。
所以说我们要进入到与神同在的这种幸福的与神同在，像家人相处的这种美好的境界，我们要建立我们一个生命的一个平台。
嗯，自分が不安、
我们的不安、
恐れている、
我们的恐惧、
そしてひょっとして私今出かけるんだけれども電車乗った時に私がビクビクして恐れているのはあの周りの人にバレたらどうしよう。
那比如说我坐电车，我比较担心的是要让别人知道我是一个什么情况，如何是好？
私は力強い人ではなくて、もう不安定な人だって、それみんなにバレちゃったらどうしよう？
如果让别人知道我没有力气，我是一个没有自信心的人，让别人知道有多么的会怎么样呢？
ですからサングラス，
所以我戴上墨镜。
ちょっと難しい顔して
可能戴上让脸上变得很
なぜ言うと本当はそのサングラスの後ろに大丈夫やろうか。
所以但是
けれどもサングラスで
这个墨镜后面自己的眼神哇这样能不能行呢。
ですからサングラスのはめ方歩き方 あの買い物何を食べるか、どういう友達に作るか、どういうことを追いかけるのか、どういう夢を持つのか、ちょっと長いけど全部。
所以说，当我们跟神建立这样关系的话，我们的步伐，我们戴眼镜的方式，我们去买东西的方式，我们选择东西的方式，我们去跟人建立朋友、选择朋友关系的方式，都会发生改变。
嗯，皆様新しい場所に行きたいんですが、神様用意してくれた場所。
想进入神新的一个境界的人举手。
それだったら神様のイメージは変わらないといけない。
那这样的话，我们要改变我们对神的印象。
怖い人、私にとっては怖い人じゃないんだって。
不像我这样的，神不是可怕的。
良いものを用意してくださって。
神会为我们预备好的东西。
そして愛されているから、これをもしなくてもいい、あれをもしなくてもいい。
因为神爱我们，我们不要特别要做这个、做那个。
そして、五章の十二節に出てるんですけれども、
那第五章第十二节有这么一句话。
砂漠ではね、結構飽きるようなものを食べてたんですよ。
他们在沙漠当中吃了一个非常厌烦的一种食物。
もうに、ね、果物とかあんまり何もなかったので、ですが神様が天からなんか、まあ、ふりかけみたいなパン粉みたいなものを振ってくれて、それがみんな食べてたんだよね。
那么当时神给他们从天上降下像小面包一样的玛那一样东西。赐给他们。
若い時に、あの私結構大学の時にカップラーメン食べてたんですけれども。
那我在我年轻的时候，我经常吃方便面。
久しぶりにカップラーメン食べると美味しいですよ。
那么偶尔吃一次，哎，很好吃。
朝昼晩食べるとね。
如果我们从早吃到晚的话。
ずっと食べるとね。
我们一直吃的话。
もう体が気持ち悪くなってくるし、
身体会变得很不舒服。
そしてもうカップラーメンを見たくないなっていうようなもの。
那我们在看方便的时候，看都不会再想看。
それみんなもう40年間同じもの食べてるんですよ。マナマナマナマナマナって。
所以他们40年每天都吃マナマナ还是マナ。
けどそれがその人たちの収入やったんです。それがあるから生きれるっていうか。
但是这个玛拿是对他当时他们的收入，因为有玛拿，他们可以生存下来。
けれどもこの十二節に書いてあるのは、もう神の御国に案内するから、今までの支え方はもう終わりよって。
因为神告诉他们说，你们要进入新的神的应许之地，所以接下来你们要吃的东西到此结束了。
そしてこれからあなたは私と共に生きると別な形で必要な経済とか食べ物とか別な形で与えてあげますよっていうのはこの12節で発表してあるんですね。
所以说在个第十二节里说，神跟他们说，你们接下来要与我同行的话，我要赐给你们新的开始、新的经济的方式、新的生活方式。
そして今の時代もそうじゃないかなと思うんですね。
我想现在这个时代也类似于如此。
どんどん会社がリストラされています。
我们很多人被从公司排辞职。
どんどんもう不景気に入っていって日本がどうなるやろうかっていうような心配のコメンテーターが吹いていますね。
现在很多评论人说这个经济非常的不前景不好。
今まで頼ってたものはもう頼りにならない。
以前我们所依靠的力量，现在我们不能太成为依靠可以依靠的。
ですから多分私思うのもあと二三年後見たらね全然違うような働き方とかやってると思うんですね。
所以在我想再过两三年的话，人的工作方式会发生很大的一个改变。
もう今は本当に何もかもリストラされているような世界になってるんですけれども。
好像这个世界不管是什么领域，人都可能被从公司给辞职。
もう本当に人間のコミュニケーション仕方も変わってるんですね。
所以人的人与人之间的交流的方式也在改变。
昨日7時頃生田神社の前にもう帰り道歩いてたんですよ。
那昨天我晚上七点的时候，我经过生田神社门口。
生田神社の前にあれって祭りじゃないのに100人から150人の人がそこに立ってるんですよ。
我看到一个奇特的景象，今天没有什么特别重要的一个节日，但是发现100到150人集中在那里。
何してんのこの人
干什么呢？
で何して見たらね、みんななんかねスマホを持ってるんですね。
那我一仔细发现，每个人手里都攥着一个手机。
若い人もいました。
有年轻人。
じいちゃんもいました。
还有老年人。
みんななんか なんかゲットし なんか捕まえようとしてんだよね。
每个人都尝试在抓东西。
うん。そしてなんか僕が横にこうって見てこうって見たらみんな同じゲームやってるんですね。
然后我靠近一看，好像大家每个人都玩一个同样的一个游戏。
すごい影響力あるなと思って。
影响力真是太大了。
うん。人間のコントロール仕方っていうのは。もう全然違うんですね。
我就发现控制人的力量这个方式真是完全不同。
うん、あの第二戦争の後に教会で、あの、ね、なんか、クリス、例えばクリスマスの時になんか食事会やるって言ったので、ものすごい人来たんですね。
那二战以后，当我们在教会里要举办圣诞节晚餐的话，会有很多人聚集到教会来。
うん、けど結構最近がそれがちょっと変わってて、
但是现在好像情况越来也发生改变。
あの時代は食べ物あんまりなかったんですね。
因为那个时代很食物很少。
この間私がね、あの下の電話がブルルルルなっててね、水曜日の私たちあの、晩ご飯食べるんだけど、水曜日の前に電話鳴ってるんですね。
那么有一次周三的一次，我的电话响了。
名前言いませんけれど電話取ったの、はい、こんにちはって。
然后那个人名字我就不说了，我接起电话就跟他说：“你好。”
何言われたと思いますか？
你大家猜他跟我说了什么？
今晩のおかずは？
说那今天晚上吃什么呢？
嗯。そして僕はいやすいませんハンバーグやけど。
他说不好意思，今天晚上肉饼。
ハンバーグかちょっと苦手やん。
他说肉饼我不太喜欢。
何これっても。
你说什么？
ね。ね、おかずが良かったらじゃあ来るのって
今日に好有好吃的话你就来教会是不是、
ね、もうねあの時代が変わってるんです、ね、
这时代在发生改变、うん、
あの、2週間前に私が、インターネットの Facebook っていうものに、あ、今でも Facebook 何かまだちょっとわからないとこあるんだけど、一応私が入ってるんです。
那么两周以前我登录了一下我的 Facebook、嗯、那 Facebook 很多功能我现在仍然还不会使用、嗯、但是我适应时代潮流也登录了 Facebook。
そしてあの若者にお願いして、それを私ちょっとエピソード作って、それでそれをあその Facebook っていうものにアップしたんだけれども、
那我拜托年轻人帮我做的一个短片的那个这短片的录像给我传到网上去。
嗯，そしてまあちっちゃななんか、話を簡単な話でノンクリスチャンがこれ聞いてイエス様に興味出たらいいなと思って、まあ4分ぐらい喋ったかな。
那么我就是录了一个很简短的、一个很简单的一段话，就是说针对非基督徒，如果听了啊，如果他可以认识耶稣有多么的好，那么短短几分钟的时间上传了一短短的录像。
何人見たと思いますか？
大家，但是。因为会看到什么呢？
8500人
啊！我一段录像，2500人看。
8500人，
哇，8500人看过
了。啊，日曜日の朝の礼拝来てみようと思ったらどうしますか？8500人来たら。
如果来的礼拜天的早上，我们教会来了8500人的话，
時代が変わってるんです。
所以时代已经在发生改变。
福音が変わりません。
福音不会改变。
聖書は変わりません。
圣经不会改变。
けれども世界変わっていっています。
但是这个世界，
そして私たちが、置いてかれるのか、それか少しずつ聖書を大事にしながらその新しいとこに行くのかって、これが大事なポイントだと思います。
所以这个时代对于我们来说很重要的就是我们持守福音的根基，但是我们要顺应时代的变化往前走。
正直に言うと私昭和時代のやり方好きなのよ。
跟大家说实话，我很喜欢昭和时代几十年前当时的日本的情形，真的很好。
安定してて、
那时候很安定。
うん、そしてもうすごくあのやり方好きなんだけれども、事実は150人以上が生田神社の前でわけもわかんないポケモンに追いかけてるんですね。時代が変わっているんです。
但是这个时代已经开始发生变化，150人开始集中在升天神社门前抓ポケモン GO。
ですから私たちが恐れないで。
所以我们不必要害怕。
聖書を大事にして。
我们珍视我们的圣经。
神様の愛の関係を大事にして。
来珍惜我们跟神之间爱的关系。
どんどん前の方に 進んでいくべきだと思います。
我们应该积极的不断的往前走。
3300年前その若者がそれを決めたんですね。
3300年前这些年轻人做了这样一个决定。
もう砂漠の時代が終わった。
他们说沙漠的时代已经结束。
そして今からあの素晴らしい国に歩んでいく。
接下来我们要进入新的国度。
けれども巨人がいる。
但是有巨人。
問題がいっぱいある。
有很多问题。
けれども神様の力でそれを乗り越える。
但是我们靠着神的力量，我们要突破这些。
そして最後のとこ、あのちょっと読んでほしいんだけれども、もう行くぞってみんな、もう入っていこうと思ったときに、すごいことが起きたんですね。ジョシュアの五章の13-15。
那么当时这些人说，我们要向朝向行神新的国度前进的时候，那么这里有一段话非常的精彩，我们一起来读一下，就是5:13-15。
もう発射行こうと思った時に、
我们要走。
リーダージョシュはこれ経験したんですね。
然后约书亚经历这样一段经历。
はい。さて、ヨシュアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか？それとも私たちの敵なのですか？すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは顔を地につけて伏しを拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか？すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにした。
ここではね、ヨシュアはね、あのよし頑張ろうって神様与えてくれた国に入っていこうと思った時に、
当ヨシュア跟的百姓说我们要前进的时候，
すっごいなんか兵士がそこに立ってたんですね。
出现了一个非常厉害的一个兵士。
ですから剣をシキンと出して、
把这剑拔了出来、
やっつけようと思って、
我们打吧。
そして分かったのは敵ではなかった。
然后明白了这个不是他的敌人、
天使だった。
而是天使。
そして守るっていうような目的でそこにいたんですね。
他们是来帮助他们的一个、来帮助他的。
そしてそれが分かった時に彼がもうひざまずいて。
当他明白这个的时候，他就匍匐在地。
そしてあの礼拝したんですね。
然后就开始敬拜。
そしてあの今の時代はね、いろんな変なものが起きているんですね。
在这个时代有很多奇怪的事情。
なんか
ね、不断发生、
もうしょっちゅう悩み相談でね、変な霊的な問題があって変な夢を見たとか、なんかそういう話が多いんです。
那我经常 听到大家跟我商谈有很奇怪的属灵的烦恼，有奇怪做了奇怪的梦等等。
そして私たちがそういう暗いものから守られる方法は心から礼拝することなんです。
所以当我们走向正确的方向，让神能够保守我们的话，就是我们从心而发来敬拜神。
そしてそれはあのたまにではなくて、本当に自分の命にかかっているような形で毎日心から礼拝することなんです。
不是说我们偶尔的跟神来到神面前去敬拜他，而是用我们的生命每一天都切切的去寻求他。
心から祈って、
从心而发向他祷告。
心から賛美して、
从心而发赞美他。
そしてその賛美の心で一日中生活する。
用我们一个赞美的心来经历每一天。
そうすると素晴らしいとこ、もう周りが大変なのに素晴らしいとこに私案内されると思います。
我相信周围的环境无论变得如何的不好，神会带你进入一个奇妙的境界。
じゃあちょっと祈ります。
接下来我们祷告。
天の父様、
先天父、
ニュースタート欲しいっていう方がたくさん手を挙げました。
我们很多人举起了手，希望有新的开始。
場合によってそのニュースタートっていうのは、洗礼を受けることになってるかもしれません。
那有的时候我们新的开始是接受洗礼。
また別の方はもう一度神様の人格はどういうものなのかもう一度、勉強して、そして心の中にその新しい真実を受け入れるもんだなというような、そういう人もいると思います。
还有一部分人期待让 在我们认识上让更多的重新认识我们神的属性，然后开始我们新的开始。
けど私たちいつまでも中途半端のような生き方は嫌です。
我们不想再做一个不冷不热的一个人。
ですからあなたの恵まれた場所に案内してください。
祈求你带领我们进入你祝福我们的一个境界。
私たちの行動、私たちのお金の使い 方もし悪いような動機でやってるんだったら教えてください。
如果在我们自己的行为上、在我们使用金钱的方式上有错误的地方、请你来教导我们。
そしてこれから私たちが新しいものを選ぶときに、愛されてないからこれをするのではなくて、愛されてるから勇気を出してやるって、そのような人たちになってきますように力ください。お願いします。
请你赐给我们力量，让我们开始新的。开始做新的选择的时候，让我们明白，我们不是不被爱而这样做，而是因为我们被爱，我们才有这样的选择。
耶稣基督的名祈求，
我们奉耶稣的名祷告。
阿门，
阿门。
We pray that today's message was meaningful to you. 今日のメッセージが皆様にとってためになったことを祈ります。Please share this message with as many people as you can.どうぞできるだけの方たちとこのメッセージを分かち合っていってください。